火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると電池切れや故障を起こします。家族を守る強い味方もならないと意味がありません。万が一のための機器だからこそ、こまめに点検し正常に作動するか確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はお笑い芸人サンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。
どうもおはようございます。サンドウィッチマンの伊達みきおです。
富澤たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今月は東日本大震災から10年の節目の時、そこで被災地の消防団と電話をつないで震災当時の活動やその後の道のりを伺います。今日は千葉県旭市消防団筆頭副団長をされています65歳加瀬和夫さんとお電話がつながっています。
加瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、東日本大震災での、旭市の被害について教えてください。
旭市は震度5強を観測、死者14人、行方不明2人、全壊家屋336棟、岩手、福島、宮城の3県の市町村を除くと最も被害の大きい町となりました。津波は最大で 7.6 メートルぐらい、また液状化、家屋は倒壊しなかったものの多くの家が傾いたり段差ができたりしました。
千葉県というとちょっとこの液状化になってるのがすごくテレビでね、印象的でしたね。消防団の活動は教えてください。
津波警報が出たので海沿いの地域をパトロールするとともに、住民の人と出会うたびに避難を呼びかけて回りました。旭市消防団全体では床下浸水で逃げ遅れた人や倒壊家屋で閉じ込められた人を救出、怪我のない人は避難所へ送り届け、怪我をされた方は病院へと搬送しました。津波の凄まじさと恐怖を改めて認識しました。
2日目以降の活動はどんな感じだったんですか？
瓦礫の撤去作業が、主な仕事 で、
瓦礫ね、
でまた液状化などで水道管が、破裂し断水したため、水槽付きのポンプ車を利用してですね、避難所の水洗トイレ用の水を供給しました。避難所へペットボトルを運ぶ活動もありました。とにかく全てが初めての経験だったので無我夢中で一生懸命作業に当たりました。
震災後取り入れたことっていうのはあるんですか？
市の方が取材しまして、はい、消防団、消防署、住民などと一緒に参加する合同津波避難訓練というのを毎年実施しております。一時的な緊急避難の施設として津波避難タワーや築山といわれる避難施設も設置されました。また消防団としましてはですね、救命胴衣を各部に配備し有事に備えております。
避難施設は確かに東北の被災地でもどんどんできてますね。本当に階段がただ螺旋階段があって避難できるような、
高台
みたいなのを作ってね、さあ加瀬さん、
はい、
震災から10年が経ちましたけれども、旭市の復興状況というのはいかがなんでしょうか？
引っ越しをしましてですね、地元を離れた方もおられるんですが、現在は元の状況に戻りつつあります。
じゃあ戻ってきてる方もいらっしゃるってことですか？
そうですね、元の位置にまたですね、住宅等も結局建て直しまして、また同じ場所に、住まれておる方もおります。
防潮堤みたいなのってできたりしてるんでしたっけ、千葉って？
はい、その工事の方もしております。
10年が経って今どんな思いがありますか？
そうですね、あの災害ってやっぱりいつ来るか分かりませんので、はい、やっぱりその災害に対する知識っていうのは持ってることっていうのはすごく大事だと思います。
そうですね、
やっぱり東、日本大震災の記憶っていうのはやっぱり少しずつあの風化しつつあるんで、やっぱり消防団としてあの市民と接するときにですね、あの震災の恐ろしさっていうのを呼びかけるように心がけています。はい、市民の方々にも、ぜひあの津波避難訓練には参加していただきたいとこのように思っております。
そうですね、避難訓練していればとりあえず安心ですからね、有事の際にね。
はい、
あ、いざっていうとき体が動きますからね。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
今はですね、あのコロナウイルスの関係であの思うように活動ができていないんですけども、地域を守る消防団として少しでも役に立てるように普段の訓練を一つ一つ丁寧にやっていきたいと思っております。
なるほど。あの旭市にあの震災遺構っていうのは何かあったりするんですか？被災した建物をこの今後残していこうとか、そういう
津波の時 の、はい、あの状況っていうか、そういうことを伝えるっていうか、
伝承館みたいな、
記念館みたいなのはできておりますけども。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあそこ行って旭市の被害状況を確認できたりはするんですね。
はい、
今東北3県ですごくその増えてきてるんですよね、震災以降がね、
学校だったりね。
そうそうそうそう、なるほど、やっぱ千葉県にもあるんですね。
忘れないっていうことが大事ですもんね。
そうですね、はい、ちょっと行ってみたいと思います。
はい、
加瀬さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は千葉県旭市消防団の加瀬和夫さんにお話を伺いました。いかがでしたか？
やっぱり僕ら地元が宮城県で、まあ、福島県岩手県そのあたりはよく沿岸地域も行ってるつもりではいるんですけど、やっぱり千葉もこの旭市は特にこう被害が大きかったんだなと思うとびっくりしますよね。
今日のゲスト応援団はサンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけどみんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
サンドウィッチマンのお二人ありがとうございました。さあ、またシューマイ弁当来てますよ。横浜市にお住まいのケメコの八重葉さんです。シューマイ弁当の置き方ですが、私は手前にシューマイを置きます。ん？大好きなシューマイを向こう側に置くより少しでも早く 0. 何秒少しでも早く取れる。どういうこと？すごい。向こう側に置くと誰かにシューマイを取られやすいなどの理由です、ということ。誰と一緒に食べてんですか、シューマイ取られちゃうって。ってことはご飯が上ってこと？これは初めてですね。いやー、ほんといろんなお聞かれがね、いろんな方がいらっしゃいますね。はー、私昨日シューマイ弁当食べてて一つ気づいたことがあるんですが、シューマイ弁当のいいところってもう一つ、割とぎっちり入ってるので、あの縦置きにしても崩れない、乱れないっていうところ、素晴らしいと思います。